演出としてはどうなの？
演出としては、
うん、
うん、そうだね。演出としてはってさ、
例えばさ、
いろいろありすぎて要素が。
まあじゃあ俺から聞こうか、逆質問しようか、うんうん、あの今回うちの出演には珍しくさ、照明と音響の効果っていうのは結構使ったじゃん。 BGM 流すなんてのはさ、うん、もうないわけじゃん。ドアの音とシャイモンぐらいでしょ、僕らの音なんてのは、
うん、もうそんな口で出しますけどね。
そう、口で出しますけどガチャッパタンって言いますけど、
あ、でも異性機でも使ってたよ。
ああ、でもまあなんだろう、
あ、転換とかそういうのじゃな
くて、その BGM として
シーンのね、 BGM として
あとその舞台中の照明、その芝居をやってる背景で曲が流れるみたいな、しかもこんな曲ですよ、このピアノの甘い曲ですよ、こんな、うん、スイートな曲が流れるなんてことはあんなかったわけじゃん、うん、それのまあ意図というと、あとそれがやってみてどうだったかみたいな、
うん、意図か、なんだろう、ね、
ない音だもんね、学校にはね。
学校でこんな音流れてないっすよ、うん、
チャイムでもないし、
でも帰りの曲みたいな流れ、
あ、ちょっと、ね、
学校とか、ね、小学校とか
最初に考えた時にもう全部蛍光灯でやってやろうかと、
うん、
思ったりもしたんですよ、うん、蛍光灯でそのままやっといて、
地明かりが蛍光灯ってね、
議長がそれをパチって消して終わりってい
う
のも考えたんですけど、なんだろうな、まあ、割と植物的な理由としては絵が動かないから照明とかはの力借りようかなっていうのがいっぱいあるのと、
そう、立派な芝居だから、
まあね、ってのもあるのと、なんだろうな、今回はそこら辺をやっちゃってもいいなって思ったのは、
まあ、お話ですしね、
お話っぽいし高校生の話だったりとかするし、
まあ一個そういうのをね、そういうお芝居っぽくて今まであんまりどうなのって言って避けてきたことをやってしまおうっていうのは一個全体を貫くテーマとしてあったからね、
えいっていう、
結構演劇を肯定している、
お話をお話ししているものを肯定しているという、
あれだよね、演劇の力ってあるじゃない、
そうね、
曲とかももちろんそうだし、
曲の力は痛感したね、
演劇のいろいろ持ってる演劇の力ってやつをさ全部乗っかってやったなっていうのは、
今まで削る方でいったからね、
それをやらないっていう方にやってたのを今回は全部やってるからね。
そう、
まあ、あえて言うなら具象のなんかセットがこうドカーンみたいなの
が
ない
けど、まあ、でもまあ
机があるだけでも、
でもね、俺曲より一番でかいのは机の音だと思うよ、机椅子の音、
あの机の音、ね、机でかいよね、
椅子ガラガラ、
あんなもんはもう具象舞台でしょ、
まあ、
あんなもん誰さ、あんなのパイプ椅子やんなきゃ机も椅子もパイプ椅子やんなきゃダメだよ、
空気椅子でいいよ、
空気椅子でいい、机って書いた、なんか
空気椅子だったらね、課長風月と同数人やばいでしょ、
やばいでしょ、あれ
プルプルしてるでしょ
課長風月なんかただでさえできなさそうなのに
あの人ずっと座っててね、
多分そうするとみんな立ち芝居が増えるよね、立つ悪党を増やす、みんな長谷川君得意なんじゃない、
うん、やってたから、
これこれやってたから
なんだろうね、うん、何だったのか、なんでやったのか、
なんかでもそういうことをあえてやろうみたいなのはあった、それとも自然と選択肢として、
自然と選択肢、話ならお話で盛り上げちゃおうみたいな、
あ、で効果のほどはどうでした、うん、
あった気がする、
あ、
なんかね、うん、まあいらなかったんじゃないって声とかも、まあたまにアンケートとかにもいただいたりはしてたけど、うんうんうん、なんだろうな、放送事故になるぐらいじゃ黙っちゃったけど、
そうね一個俺があっと思ったのは、この曲流してラストシーンの稽古をやった時に、うん、明らかにあの役者の間の取り方が変わったのよ、
あ、それはね、
むしろそっちのがあーって思った、
まあ、曲やると一番変わるのは役者だなって思った、
うん、役者の芝居の間合いがすっげー伸びたのもあるし、
そりゃそうだ、
尺としてもこれってこんな出るもんなんだと思って、
あ、まあ確かにアガリスクではやってないから、それは多分強く感じて、俺は結構他のところでその BGM かかるとそういう芝居が変わるからっていうのをもう乗っちゃうから、乗らないでっていうのをすごいいろんな演出家に言われたりするから、あ、そうだよなっていうふうに思ってたから、だから乗らないようになるだけさっぱりやろうかなとはちょっと思ってたんだけど、結構乗っちゃうんだよね、やっぱりね。
でもさ、今回もさ、
いい気持ちになっちゃう、
あの最後お話を話しすぎたから極力さっぱりやったじゃん最初、
うん、
だけど どんどん味濃いめにしてったじゃない。
味濃いめになったね。
ジローだね、
やっぱりお客さん入ると全然濃くなるね。うん、
でもやっぱ濃い方がいいんだよね、やっぱ。
あ、そう。
あれはやっちゃえっていう。
うん、
なんか無理して。
大丈夫って思ったけど。胃もたれしないと思ったけどね。
あの、なんだろう、最後。
あの、
ジャムさんとしば
らく。課長風月のお疲れっていうね。うん、あの濃さがやばい。劇画のようにです
よ。まあでも、こういう内言はやりたかったかな。シルバラは？てんてんてんの時間とかね。あれ、結構早く切り上げたがるけどさ。
うん、
見てると、もうちょい欲しいってなる、
ね。あ、そう。もっと濃くてもいいよっていう。
うん、大丈夫、それはもう、あの、舌が麻痺してない？
いやだって逆に何回も見てるけど、
ジローの食いすぎだよ。
ジローの食いすぎだからもうジロリアンですよ。
なんだろう、なんかね、でもあんま恥ずかしくなかったな、今までそういうのやってて、いつだろう、笑わせた後にお話をやるみたいなことを避けてたわけじゃないですか、ずっと。
まあそれでも嫌なのとかを見てたからね。
見てたし、自分たちもやってて、あ、これはちげえなっていう風になったタイミングがどっかであって、どっかっていうのも明確に覚えてたけど、
そう、歴史の中でね、
過去の歴史の中でって思ってたんだけど、今回は全然それが俺はなんなくて、自分では見てて、
なぜそこにそういう神話性が生まれたのかっていうの、
ね、語るべきものがちゃんとあったから、雰囲気としてこれがいいなとかじゃなくて、
いや、その元々の興味対象とかやりたい、発信したいことっていうのがあって、それを表現しようとしたら自然とこういう演出になったっていう、後からついてきたみたいな感じ。
という、
先に本をさ、中に、まあ、セリフとして落とし込むわけじゃない。こういうことを伝えた、こういう内言がやりたかったかなっていう。
多分あのロジックというか、あそこの短い文章なんだけど、あそこに多分自分の思想が結構がっちり入ってるというか、がっちり確信が持てたから、これは別にもう、なんて言うんだろう。
要するに、えらいバックボーンのないことをあの間であの尺でやられたら耐えられないけど、そこにちゃんと意味内容として詰まってるものがあるから、
こっぱずかしいから、こっぱずかしいけど、あそこ削るところがないなと思ってたから、もう、なんだろうね、
まあ後ろめたくやってないからっていうのもあるのかもね、そういうの、
これはもう何と思われてもいいよ、これはもうこれとしか言いようがないんだもん、
なんかさ、こう、あの、チンコをされながらさ、全裸になってやってると見てられないけどさ、バーってやられると見てられるみたいなものなのかな、その周知をなくやられると、はいって受け取れちゃうみたいな、どこなのかな、なんか何の話だか分かんないけど、
いや、なんかどういうことなんだろうって、ちょっと難しいなと、
う
ん、
そう、
なるほど。
やっててどうでした？
ん？
やっててこっぱずかしい感じあった？
いや、別にそんなに、いや、俺はもう内心さらっとやってるつもりだからね、あれでも、
うん、
いや、結構撮ってたよ、まあ、結構、
まあ撮ってって言われたからね。
結構撮るなみたいに見てたよ、俺。
結構さらっと、
あそこね、実は時間が結構渋谷で、曲の尺が決まっててさ、
そうだから早くやんなきゃって思って、さらっと行こうって思って、結構さらっとやってるつもりやって、
猫そぎが人の一人時間を減らしてもいいから、もうちょい撮ってみたいな、感じのね。
面白かったのはあれよね、あの受けた回ほどあそこがみんなたっぷりやる。多分安心感なのか乗ってくるから分かんないけど、すごい受けた回はあそこみんな結構入るよ、やっぱり。
うわ、やりたくなっちゃうんだ
よ、やりたくなっちゃうんだよね。次回も込めて。
なるほどね。
最初あそこし、あのシーン何も喋んなかったね。
あのシーン本番1週間前ぐらいまで、あの台本上あいつ井戸一番に帰るっていう、
何もせず帰る
っていう。で、どうにか自分で嫌だと思って、絶対に
最後みんなね、何かしらの関係が解消されたり、ちょっとその後を匂わせて帰るんだけど、ね、
そう、
あの人だけスッて帰る。
そう、あの、下校時間が過ぎます、速やかに下校してください、
で速やかに帰る。
そうで、なんかないかと考えた末にひねり出した案が採用されて、ほっと胸をなで下ろすっていう、
あの、なんで承認したんですか、
っていう、
でそれがやっぱり、なんていうの、そこまで土佐回りが承認したその理由だよね、
うん、
にあんま気づいてなかった人 に気づかせる、なんか引っかからせるっていう意味でも大変使えるなと思って、
よかったでしょあれ、俺あれも出したのよ頑張って、だから自分が帰りたくないから必死で何かできないかを探ってこれどう
ひねり出した
、採用された時にやったー、もうちょっといられるこの場所に
結構あれ お客さんは他の人見てる回がね結構あった、
そうですね、あ周りが動きやがってこれやろ、やりやがってこれやろって大事なんだよここって思いながら、あの一回ね、あの喋り出しがね、あの細いのドドドドドって足音が消されるっていうね、
細井さんの足音が意外とでかいもの、
あれやばいよ、
細井の細井がジャムさんと絡むのが最初にやって、うん、で、あ終わったなって、じゃあ行こうかなと思ってドドドドドドドって言われる、
音が
うるせえって思いながら喋り出しにちょうど足音がかぶってギャッて思ったら、そんなのありました、
うん、そんな感じですか、
そうね、
どうですか、
うん、あとまあ、ね、同祖人の変説がちょっとカスカすぎるとかね、カスカだったじゃん、同祖人がちょっと変わった
とか、ああカスカだね、うん、
だから文化服と同祖人とアイスクリスマスあたりの物語をちょっと濃いめにするっていうのはもっとできたなっていうのと、土佐回りのいきなり反対した時に久しぶりに喋り出したじゃなくて、さっきまでのがいやーっていう、
あと議長とね、やっぱり、
うん、だからまあ、うん、全部ですこれ言い出してた、
ね、登場人物のそういうところを、
うん
うん、やっぱりこうそこでしか物語が進行してないから、そのリアルタイムで、うん、まあ、2時間ないぐらいの中でキャラクターがどう成長していくかっていう、うん、でどう、まあ、成長っていうのが変化っていうのが、うん、成長じゃないかもしれない、ね、そう、うん、どう移り変わっていくかっていうのがやっぱもうちょっとこう細かくね、
うん、
せっかくできたよね、
うん、でもそれによってその有名無実だった内容限定会議がさ、うん、形骸化していたものが、
うん、立ち上がってくる、意味を持って立ち上がってくるっていうね、
っていうのとリンクしていたりとかすると
綺麗、うん、だ、
ね、
綺麗だったね、
うん、
っていうのは思って結構まあお褒めいただいてたけど課題は山ほどあったなってこと思って、
まあまあそれは何でもそうっすよ、うん、
なので俺は結構もうまたやりたいっていうねのがありますよ、
う
ん、
ほうなるほど、
初演から再演に関してかけてさ、
うん、
まあもうほぼ新作ぐらい変わったわけじゃないですか、タイトルぐらい一瞬ないと、
うん
うん、いうのでまあ最初からやりたいやりたい、いつか再演したい再演したいとずっと思ってたけど、うん、ちょっとそれを超えるぐらい今や内言再演したい欲で言うと、うん、今回をやる前よりより高いかもしれないよ、
今これは。なるほどね、
なるほど、じゃあそれは一つの意見として、
なんで却下される
まあまあプールしときます
よペンディングということね、次回に持ち越しということだよ俺
いや結構すぐやりたいけどね
いやまあ過去の陳述書として、
そう
陳述
だからこの演目のあれはさ、頑張っても夏と言い張れる期間にしかちょっとできない空気、初夏から初夏から秋の初めぐらいまでしかできないっていう期間限定感があるから、
まあ、富坂優のこのさ学校を描いてさ内言っていうさ、うん、この大高校っていうものを流し込んださ作品にはさ、まあ、その後の話もあるわけじゃない、あのバラシの夜にっていう、
バラシあるね、
バラシの夜にっていう第8回公演
かな、全然覚えてねえ、
あれはその文化祭の終わり側を学校、あれも学校を描いてるじゃ
ん、そうですね、演劇部の文のじゃ有志か、なんか有志でやった演劇
公演、まあ一応同じ文化祭っていう体、うんうん、まあサイドストーリーっていうか、まああれなの、
終わりたくないよ、
そうそうそうそうそう、晴れとけのことだよね、あれとかっていうのはどうなの、描きたいの、やっぱり高校生のああいう
確か
みたいなテーマの話
と、今後他に内言以外にってこと、
うん、内言以外での学校、この大高校のあの文化祭の一つの話で、あの内言っていうのは、うん、その終わり際のああいうことをテーマにしたっていうの、
まあ文化祭とか学校生活って、まあ、他にもいろんな場面たくさんあるけど、うん、だから描いてない部分とか描きたい場面とかはたくさんあるものの、
うん、
内言ほどなんて言うんだろう、学校の話であり自治の話、
うん、
自
由の話、あそうだね、別に文化祭以外のこともね、うん、話してるからね、あれ土佐回りは結構ね主張がそうだからね、
だからあれはなんかいろんなね
のを含めて まあ、言いたいことを
自治に関して戦ってるいろんな人とか、
うん
ね、あのミャンマーの方とか、
あそう、ね、チベットの方とか例の方たちに
ミャンマーの方、チベットの方、もしくはね、あと非常原理主義者の方とか
に、ね、チベットの方ぜひ見てほしい。
イスラエルとかね、パレスチナとかね、 PLT の方に、うん、PLT とか IRA とか、
アイルランドとか、
地球上の自治区の方たち
無料招待じゃ次回再演するときはパレスチナの方無料招待、
自治区招待
パレスチナ の
何かを猛烈に信奉していて変わってほしくな い, っていう
原理主義、保守派、保守原理主義、
保守なのか隠しなのか難し
い、ね、まあ、それは、ね、じゃあそれはなしにして、まあ、原理主義、
原理主義割引、うん、あんたそれは
なるほどね。
だからまあ、学校でさ描きたい瞬間、キュンとする瞬間なんかっていうのはいろいろあるんだけど、うん、まあその一個会議の瞬間であり、うん、祭りが始まるまでの何かみたいなのを今回使ったのが大変だけど、うん、他の場面描いてもこんだけそのなんていうの、他の自由とか自治とか民主主義とかの話が内言以上に絡むかって言ったらそんなにない、
う
ん、
まあそうなんだね。
学校っていうのは一回社会の縮図みたいなさ、うん、あの子供が初めて出会う社会であるみたいなことを言うわけじゃない、うん、その大きい社会、うん、まあ、家族とかも社会って考えられるけど、うん、他者と絡む社会っていうので見るとやっぱりその会議のいろんなコマがさ、うん、まあ、ちょっとそういう風刺じゃないけどさ、実際に起こるだろうなみたいな、
うん、
世の中でもこういうふうに政治って動いていくよねみたいなのをちょっと出してたりして、うん、まあ、そういうふうな見方ができたりするってことを考えるとやっぱりいい切り取り方っていうかね、
うん、あ、そうだね、
うん、あのスキャンダルで一番動くとかね、
うん、
そういういろんな拾い方ができる
から最後にはみんな成長してたりとかね、そうそう、成長を描いてたりとか、
うん、だから
なんかこんなにね、たまなんつうの、結構、まあ、俺が校内高校であれこれ思っていたこととか、卒業してから悩んでていろいろ思いついたこととか考えが変わったこととか、結構ここで使い果たしちゃってるからね、
うーん、
似たようなことになっちゃうので、似たようなこと違う題材でやってもあんましょうがないし、
なるほどね、もう全部のせなんだこれ。
結構全部のせですよ。
ジローですね。
やっぱりジローなんだ。
ジローなんだね。内言はジローです。結論。
うん、なんか全部のせだからもうなんかいいかな。
なるほどね。
だってこれでさ、他のね文化祭終わった後のさ、うん、なんか終わりたくないんだけどだんだん終わっていくみたいな。うん、それこそ、
うん、
打ち上げの朝5時の感じですよ、
うん。あれは別に文化祭じゃなくても描けるからね。
そうそうそう。
だし、まあそれをこうね、どうそういう外側と開いていく、うん、学園もの以外として見る。うん、見方をつけられる
みたいな、ね、プロジェクトの終わりとか
さ、ね、
チームの解散とかバンドの解散みたいな、
これをまた高校でやってもね、
しょうがないからね。二郎系ラーメンがそんないっぱいあってもいいんですよ、どうでもいいですよ、二郎だけでいいんですよ
この球は今全部ぶっ込んでるし、入れるとしたならばどうせ他のなんか球があったらどうせならこれにさらに乗せるから、うん、
まだ行く、
まだ乗せる、
まだ行く、豚ですよ、
もう豚のな、豚ダブル
豚ダブル乗
ってるんだ、豚ダブル、マシマシニンニク油
辛め
辛め、
え、海苔とコーンみたいな
何でしょ海苔とコーンないでしょ、だって
みたいなもの
は、ナルトはやめて、ナルト、
どうせなら別メニューに、別メニューのラーメンに入れるよりは、うん、これに入れる、
こいつに全部入れんだ
から別にまあ
全部乗せるんですか、
じゃあその昔麺の量だけ下げて、ちょっと少なくしましょう。150分ぐらいある。150分じゃない、110分あるので。
かな。
長かったね。
ちょっとしよう。
と思うので、うん、
まあ、結論としては内言はジローでしたと。
で、ジローっていうことはさ、リピートするっていうことです。
まあ。ジローだとすればね、でもジローって一回食っていいやって人も結構多いよ、ジロー食べきれない人とかね、分かんないよ、だからあの次は内言をね家で再現するっていう家ジローさんが出てくるかもしれない
っていうところで、主にここにいる人に関してのねあれが多かったね、だから俺の個人的なあの
あやっときゃよかったっていう
やっときゃよかったポイントは、ね、ここにいるメンバーのやってた役が中心に多かったんだけど、
ってことはね、ここにいたメンバーはね割を食っていたってことですね
言い方はあれすればね、
割を食っていたってことですよね、メンバーが、
え、意味わかんない、何それ
まあね、だからそんなに何もない役ではなくない、
あのさ、ちょっと待って、
ちょっと待って、
さっきは反省会、まあやってたけどね、そのうちに柏が なんもない役だったみたいなことを言い出しまして
でもお客さんに言われたらだって なんともない役だねみたいなそうだねと。いやいやいや、まあまあ
大丈夫、これ大丈夫、まあ、
そんなに
もちろんゼロじゃないけど、
まあ、でもね、俺鹿島さんね絶対この路線とか似合ってると思った。
バカってことでしょ、う
ん、あ、それは前々から言ってる、でバカだもん、
あのチャキチャキしたバカみたいな役が似合うよね、はいはいはい、
手は出すんだけどできないみたいなね、
そうそうそう、チキンです
あのなんだっけ、あの
戻ってきてヨシティがやってる
の課長風月にさ、え、文化としてはこれ大丈夫なんですか、え、あの発言がどんどんバカさがで右肩上がりになってとどまるところ知らなかったから、
確かにちょっと増したけどね
いやでも朝越も鹿島さんも今回の役ほど似合ってる役はなかなかないなって二人ともね似合ってるなと、
まあ、あの
だって演技してないもんだってね、
いや俺頑張った、
まあ、
俺超頑張ったよ、
実はガチガチに演
出してるって、私の話ね、
あ、今びっくりした、
今のねは私の話ね、うん、ごめんね
まあね、いやあれはだって俺超稽古したもん、
うん、それはそうだ
よ、よくそのキャラがさ全員さすごく良かったみたいに言われるけど、
うん、
長谷川くんとかも特にもう
すごかったね、
いやでもこの二人もなかなかねなかなか良かったと思うよ、その今までのやつ役に比べれば、うん、
だから多分分かんないんだけど、俺異星人の宇宙人からここまでの範囲で全てが終わってくれればいいと思ってるこの2つ以外の引き出しは俺にない、
狭い狭い、
ないどっちで、うん、でって言ったら、うん、あの詩人に「いやこれとこれ俺すごいこの2つなんだよ」って言ったら、うん「同じじゃね?」って言われたそれ同じ
人の方がいいやつだよね、
うん、
そうね、 A の方がいいやつだよね、
うん、全然いいやつい
いやつ
だよ、だからなんかビフォーアフターみたいな、多分来年後異星人のあいつみたいになるんですよ、こいつ成長して
成長して、
いやでも鹿島さん絶対この路線の方が似合うもんね、
そうね、
なんかバイトは頑張ってるけど勉強はしてないみたいな、バイト先では使えるけれども学がないみたいな感じの、うん、その役、
はいはいはい、
その路線
こっちも似合ってるよね、
だから鹿島さんになんかクール系のメガネのとかさ、ツンデレ的なものをやらせる人は何を考えてるんだと思ってい
やまあそれ采配ミスでしょ、
うん、
よく聞いたよね、そういう、
それはね奇策ですよ、
それは奇策ですよ、
そう本当に奇策はねうまくいかないって言ってましたよ、高藤監督が言ってました、奇策は自分を見失ってるからダメだって言ってましたよ、
そうなんだ、これ次何かやるんだったら鹿島さんの鉱脈を発見するとしたならば、
うん、
普通っていう、
ああ普通ね、
あ
ー、うん、
ノーマル女子みたいな、
そうそうそうそう、
舞台上で必要
10人ぐらいの変なやつらと普通の鹿島、うん、
ああ常識人と
そうっていう路線だなと思って、
うん、いや今回ねでもね演出家としての富坂はちょっと俺はよく分かんないんだけど、人間観察眼というかよく見てるなと思って、その
ほう、
うん、
すげえさりげないエチュードとかで開いたその出た目を結構開花させてたっていうのが少々いや結構見受けられて、
誰だ、
あのね、なんだろうな、まあ長谷川くんなんかもう特にそうなんだけど、
長谷川くんはね俺たちの大好きな長谷川を ね、やってもらった
っ、やってもらったっていうのももちろんあるし、その淳もそうだし、ああいう、
あ、
うん、怒ることによって面白いっていう、あれはすごいですよ、なかなかないです
よ、
なかなかないよ、こいつが切れるとちょっと面白い
そう、あ、来るぞ
切れるぞ切れるぞ
来るぞ来た
あれ最高だもん、
そういうの
おかしい
だからそういう鉱脈の掘り当て方はすごかった、
うん、
結構みんな鉱脈がねザクザク、あ、埋まってんだなこんなとこにっていう結構
そうね、
そこは掘りだ結構掘り出してたんじゃないのかっていうのは、
ね、13人いてね、こう割とこうお客さんからも誰一人こう、
素敵なのはいないからね、
そうちゃんと動いて、でその個性っていうのがさ、キャラクターチックにさつけられたものじゃなくてさ、その割ともう楽屋でもあんな感じの、
あ、
そのままの
発言が、
そうそうそうそう、あの長谷川一樹は相変わらず気持ちいい楽屋でも、
うん、
あれじゃない、多分テーマというかさ、喋ってる内容が馴染みがないというか、
うん、
特殊な、ある実在の特殊な学校の特殊な風習、
うん、
そのが舞台だし、
ニッチすぎる、
ね、そう そのテーマだし、高校生のさ、なんか押し付けられてなんとかみたいな高校生の自治とかの話なんでさ、それ見たことないけど釣り需要あるみたいな、
誰得ってのを釣って
たね、誰得っていうテーマだから、なんかなるべくなら身近なその人のあれこれを使ったっていうあれじゃない、
うん、あれじゃないってあんたが使ったんでしょ
でもいつも以上にすげえ掘り出してる
な。まあね、
細井さんも結構掘り出されてたよね。
細井さんも
そう、あの意外と悪いのが似合うみたいな、
うん、とかもそうだし、
なんか細井さんはちょっとね、あの一般的なというかメジャーな細井使いの路線に乗っかったってのがあるから、うんうん、それはまあそれで良かったのかな。
細井さんがね全速力で走ると面白いっていうのが今回の、ね、
それは面白い、
あのドラえもんなんで手が
意外とでかいっていう、
そうで足音がうるせえって含めあれ面白かった。なんだろうな、でも本当俺内言のなんだろうな、座組って強いなってやっぱ思ったね、まあ、今までも本当にいろんな人が上がってくれて本当に個性とかあったんだけど、なんかこう総体としてすごいこう、
うん、まあ、
しっくりきて、
うん、ずっと一緒にいたしずっと出ずっぱだからっていうのかな、
うんうん、まあね、そうだね、うん、まあそういうのも含めてちょっと周りの役者を見て、まあ一抹の悔しさみたいな
まあ、ね、見てたからね、
そう、なんかみんないい役者だなって思いながら見てたから
でもまあ最後持ってけるっていうのはさ、やっぱりそれもそれでやっぱ羨ましいなってのあるよ。
いや、手言い聞かせてやってた、
まあね、だし他の人から見たらやっぱりさ、最後そのあんまりそのお話のところにさ踏み込めないのとかってのまたやっぱそこも、うん、あるしさ、
いやで美味しいとは思うんだけど、なんだろうな、
そうね、まあ受けたいってのは分かるよ、まあ、すごい分かる、すげえ分かる、それ
やっぱりそこが、うん、自分の中でそこがどれだけのシェアが占めてるのかっていうのはちょっと再認識したなっていうのはあるね。そうね、
そうね、俺も挟むぐらいでさ、うん、こうね、こう隣がすごいじゃない
、うん、
隣がもうモンスターじゃない、うん、左隣が特に
モビーディックですよ。
そう、もう何この人って思いながらもうずっと隣にいるのはね、でもあ超勉強なのそれは、
コウタさんサイヤ人かと
思
ったいや斉藤コウタの、いや俺今回の公演で斉藤コウタの隣でずっと一挙手一投足を見てたのは超勉強になった。あ、もう本当になんつうの、人種が違う、人間とサイヤ人ぐらい違う
今回ほどこの舞台上でなんか俺一番芝居下手くそだなって思った芝居はないね、なんかあって思わせるような輝き方だった、みんな輝いてんなと思って俺はなんかやったかこの舞台上でっていう、なんもしないけどな、
まあ、なん
で舞台上で泣く
ってガン泣きしたじゃないですか。
ガン泣きって珍しいあれですよね。
いや、そういうシーンでしょ、だって、う
ん、まあ別に泣いてとは言ってなかったんだけど
いやでもそういうシーンでしょ、
まあまあまあ、まあ、大体
今回すごいね、舞台上で3人ほど泣くじゃない、うちの芝居
で、あ、うん、え2人じゃない、
愛は愛は
愛は、
あっ、泣いてたよ、ガン泣きしてたよ、泣くとか
泣くとか、
そう、なんなんそう、泣くってなんだよ舞台上でうちの芝居で、
ね、でも意外とみんな泣いて、うん、泣いてって舞台的に言ったら榎並さんだけだけど、泣けるもんね、やっぱ
すごいね、みんな
朝まで絶対泣いたりしないでしょ、
いや、わかんないよ。
いや、俺はね、
あの涙目まではあるよ。
セリフ言ってる時にね、やっぱちょっとね、高まるよ。
あ、それはある。俺、ウケないで涙目やろうって。こんなにやってウケないって、涙目でやることある。
それをオーダーすることはないから、安心して。
あと、楽屋で、すごい噛んだ回とか、楽屋で泣きそうになってる。
泣きそうになってたんだ。
できなくて。
できなくて、それを、だから舞台上ですごい噛んだら泣き出すかもしれない。
稽古場で
終わってる。
なんでそれがわからないんだよって言ってる時はもう俺自分がもう神指なんだと思ってるから泣けてきちゃうんだよ。なん
かあそこでも確かさ、塩野さん若干アレンジして言ったセリフがそのまま本採用になったよね、
うん、
じゃなかったっけ、
なんでわからないんだよっていうのを、なんでそれがわからないんだよっていうのは、
あ、そっかそっか、それが入っただけ、
そうそう、神指が
言うね、
戦うなみたいなことを、
ただなんでそれがわからないんだ、
だからみんな人間が死んじゃうんだろうみたいなことをなんかよく言うじゃない、
言うね、
何回もそれだと思って言ってた。な、なんか、泣けてきた。そういうことだ。前に出てくるからっていうか。だから撃っちゃうんだよって。
あ、あとそう、そう、あの、 要するにユキちゃんを泣かすわけじゃないですか、榎並ユキを。あれの快感ってのを覚えたよね、一個。そう、あだからやっぱりこっちがこう、あ、ちゃんと今いい感じでやってるなって時はやっぱりすごい泣いてくれるわけですよ。で、あんまりそうでもない時はあんまり泣けてないっていうのが、うん、あ、やっぱ頑張んなきゃなっていう。結構ガッツポーズの回もあって
興奮を覚えると
勃起してしまいましてね。
ちょっと泣いてる顔を見たら
勃起してしまいまして。勃起はしてないです。勃起してたらやばいでしょ。
クリスマスあの時点でムックムクだった
らやばい。ガッチガチ。それ面白いね。
下の手で承認します。
勃起下の手は承認してるじゃないか。
やめてください。
ああ。それおい。あそこの話でバッキバキで勃起してるって超面白いな。
それ面白い。
再演じますよ、ぜひ。
そこも注目してるんですね。そう、
何でしょう。ごめんなさい。
だいぶ長くなった
もん、ね。こんな感じですか。
まあまあ、まあ、もう聞きたいことは、あとはまあ。
あとはなんか、自身のブログで語ってください。
まあ、とりあえず、3回目やりますよ、多分これは。
お
内で。
お
じゃあまあ、それはペンディングで。
なんでだよ。
話は聞いておこう。
はい。まあ、議会に一応、提出はしてはみます。
そう。ただ、全会一致で承認なんで。
一応、提出はしてみます。
うん、そのあんまり、無視はしません。
そうですね、
いやでもなんかいろいろね高校時代の話をね意外とみんな受け取ってくれたりとか高校時代思い出してくれたりしてるっていうのは嬉しいことですよね。
ああそうね。
だからね、あの結局この芝居は何なのかっていうと、うん、もう小野光弘のねフライヤーの裏に書いてあるレビューですよ、内言の。もう一度読んでくださいよそれを。
そうね、
最後の3行、はい、
最後の3行、うん、
それにしても、
うん、高校時代は文化祭に意味なく燃えたものだ。あの頃は何でも楽しんでやろうという気概にあふれていた。そんなことも思い出させてくれる芝居だった、
うん、まあ、こっから始まったわけじゃない、うん、この企画自体がさ、再演の再演、
そう、内言の、今回のバージョンは何をモデルにしたかと言われると、うん、前回の初演でもなくて小野さんのこのレビューですよね、うん、これ基準で組み立てたみたいな、
うん、でこの3行の部分っていうのがさ、最後のこれ小野さんが拾ってくれたことで、
うん、
最初の初演の内言ではやっぱりそんなに感じてもらえなかった部分ではあるじゃん、うん、そのでそれをやっぱもうちょっとこう広い層にこう、うん、訴えかけられない、今俺らが持ってる技術を ね使って技術とか力とかを使ってやったっていう作品で、うん、やっぱりそういう思い出したとかさ、あの夢に高校生時代の夢見てくれたとか、
うん、あるね、
そういう嬉しいのがあって、うん、とかね、うん、それを共有できたっていうのは、うん、一個そのスタートの時点の目標っていうのは達成できたのかなみたいな。
ただ小野さんは来れなかった。
編集が終わらなかった。
マジかよ。
残念。
じゃあ再演しなきゃダメかな。
小野さん。
そのためにね。
で、まあそんなね、その
小野さんの、
上映会が、
あ、終わった？
終わった。
終わった。
今日だ。
今日か。
神奈川。
あ、そっか、ごめんなさい。
またでもあります
ので。どうせありますので。あ、大学祭がね。
あ、そうだ。
そうだ。千葉大学の大学祭が多分11月の頭というかね。
うん、3、4あたりとかだっけな。
うん、そう。2、3、4
あたりじゃないの、
うん、そう。まあ結構3日間、4日間って。そう。そうですよ。このレビューを書いてくれた小野光弘の映画作品が、大学の大学祭で見られるんですよ。素晴らしい企画じゃないか。ね、
もしよかったら、
うん、そう、ぜひ、まあ、僕も多分顔出しますので、
はい、小野さんの話になって終わったって、
そうやな、まあまあ、そういうことだから、
そう、
まあで、アガリスクの今後の予定に関しては、ちょっとまだいろいろ動いてますので、
もうちょっと待
って、もうちょっとお待ちください、
そうですね、あ、コントリックスとかもね、
次はもうコントでしょ、ま、もうこれはもうコントやるしかないでしょ、
一番近いのはね、コントリックスやりたいですね。
っていう感じの漠然としたことだけ言って
ます、はい、要するに決まってないっす。拍手っす。
すごい決まってない。
まあまた、
はい、
もうなんか喋りすぎて何を喋ったか分かんなくなっちゃったんで、そろそろそんな感じで、
はい、じゃあ最後にコールして終わりましょう、
はい、アガリスクの富坂と
朝越と
塩原と
川島でした。
はい、また来週。